Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 3月28日午後7時半を回りました。私が弁護士で俳優の隅田竜平でございます。
何遍も言うな。
いきなり怒られてしまいました。
俳優推し長いね、こいつ。次の週だけにしとけ。
そういうもんですか、ラジオっていうのは。
そういうもんや。
すいません、はい、引っ張りすぎました。
引っ張りすぎや。
はい、申し訳ない。私のラジオの師匠でございます。今夜のゲストは、北野誠さんです。
どうも、こんばんは。北野誠です。よろしくお願いします。お前、大体さ、はい、お前が、お前、これ、ここで何回もさ、俳優や、俳優や言うからさ、はい、お前、あれ、出る時間言っとけよ、もう。お前、全部見たわ、あれ。
もう、最後の最後に、
キワキワや。
キワキワです、9時から始まって。
エンドロール流れる時しか出てきてなかったやん
そうです、9時48分ぐらいに。
そうやん。しかもなんかもうほんまにちょっとあのなんかエンドロール流れるところでスッと出てきただけやんか。
そうです。いやー3秒ぐらいですね。
はい。もう長かった。その前の週からしばらく引っ張ってて、ボードラジコで。
見ていただいたのがありがたいです。
いやもう一生懸命見ましたよ。それまで全然見てないから、どういうストーリーかわからんまま。
わからんまま。
でなんかもう早う出てこいよと思いながら。出てこなかったよね。で、
あの、見たけれども、出てなかったっていう。
いやいや。
結構評判も。
いやいや、だから多分、あれ、ちょっとあれ、俺ずっと、もうトイレも我慢してずっと見たから見たけど、はい、あれ一瞬タイミングでトイレ行ったりとかしたら。
もう見逃しますね、
見逃すやろ。
かなりの動体視力が必要とされるっていう。
そうやね。あれも一郎があれ、動体視力衰えたから引退したけど。
ね、一郎の全盛期じゃないと見逃すぐらいの。あれは
無理無理無理無理。大リーグで、メジャーリーグで全盛期やった時やったらお前見つけるけど。
あ、それでね、あの、一郎の話題で、ちょっと私ね、今週気になったニュースがございまして。
いきなり勝手に弁護団
すね。勝手に弁護団で、これね、私ね、あの、すごい、あの、大きな話をしますけれども、はい、いつも勝手に弁護団っていうコーナーで何か人だったり団体だったり弁護するんですが、うん、
はい、
私は、あの、今夜は人間をまず弁護したいなと思いまして。
ほうほうほう。
というのもですね、うん、あの、一郎選手の引退会見ありましたよね。う
ん、ありました。
あの時に、うん、アベマ TV でライブ配信を、ライブで配信してたんですけれども、
ああ、そうですね、
その時に、あの、リアルタイム字幕っていうのがあるらしくて、
はいはい
はい、AI ポン、あ、AI にポンとかで、iPon って言うらしいんですけれども、
は
い、リアルタイムで、まあ、一郎選手が会見したのを、もう字幕が出るらしいんですが、はい、その AI が間違えまくってたと。
ほうほうほう。
プロ野球のプロって言うたら、はい、プロになってたらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、ファンがって言うたら、パンがってなってたらしい。
はい。
で、人望をね、人望ですよ。人望。
人望。
人望。
あー、間違いやすいよね。
人望。間違いますか？
あいつ人望あるやんって、だいたい、あー、人望あんねんなって思うやん。
いや、思わねえ、思わね
え。だいたい間違いやろ、人間。
この間違いを聞いて、やっぱり、人間ってそんな間違いする人いないでしょ、
はい、いや、でも、竹内義和と、坪井のりはそんな間違いしかしてなかったね。
竹内義和さんはね、はい、っていうお名前が出たところで、
はい、
実は、あー、今回、誠に聞け、というテーマで、
はい、今日は僕はそれを許可したんですけど、
ね、はい、
それでいいですよと、
メールを募集したんですけれども、はい、あのこういう方から来てます、
はい、
うん、大阪府64歳お名前ちょっと控えておきましょう、
はい、
北野誠さんへ、
はい、
ご無沙汰しております、
うん、
お変わりありませんでしょうか、
うん、
あの日あの時からおよそ10年、私こと竹内義和は
名前言うとるわな、
愛も変わらず日々の雑務に追われております、は
い、知ってる、
うん、さて、この度、
すみだ、何のさてやねん、それ。何のさてや、それ。
この度、すみだ竜平さんのラジオにゲスト出演されるとのこと。
はい。
そして、誠に聞けというコーナーがあるとのこと。
はい。
ならば聞きたいことを聞こうと、こうして手間、スマホを手にいたしました。
はい。
まずは、ピエール滝さんのコカイン問題。
うん。それ。
つい先日、福島高架下の筋肉うどんの屋台が営業停止するということで、みんなが集まったようですが。
はい、そうですね。朝日放送の近くでしょ。
あ、板井さんとか山本さんとか。
あ、もう山本も行ってた、行ってた。
集まらはった。
そうそう。
そうなんですよ。
はい、はい。
柳田さんとか。
そう、柳田も、柳田もね、
はい。はい。その時もピエールの話題が出たとのことです。
はい。
もう一つは、ごまきの不倫騒動。
うん。
弟の連れと結婚したりとか、
うん、
地元のヤンキーが元彼とか言われてますが、
はい、
ここは一つ、ガツンとかましてください。そして最後に、この前、重曹のキャパクラに行ったんですが、
また、 なんかキャバクラじゃないねんね。それ巨人師匠がキャバクラ言うたから
の。この番組ではキャバクラと。
キャバクラと読み。あれ、な、パーとバーの濁点と丸は何の違いがあるんだよね。
パーの方がいやらしいと。
は
い、竹内先生言ってはりました、ね。
言ってありましたね。
この場合はパーの方が破裂法の方がいやらしいと。はい。で、チンポに関して言うと棒の方がいやらしいと。
濁みの、濁る方がいやらしい。いやらしいと。そう、チンポってだから可愛いって子供の感じするもんね。
そうでしょ。
チンポって言うとなんか、いかにもなんかおっさんって感じがするもんね。
うん、私ぐらいの年にならないとチンポっていうのが、
それお前の前でもちっちゃい時怪我してアメリカのチンポ持ってるから。
その話をするとまたね、いろいろ揃えていきますけど、私ね、小さい時に4歳で包茎手術をするという最年少記録ちゃうかと、
ね、あれでもね、でもあれほんまに滑り台を逆さまのローラー滑り台を逆さまに滑っていくと、はい、本当にチンチの皮ってむけんねんってね。
あ、そういうもん。
いや、それ俺はたまたまうちの名古屋でやってるラジオのリスナーさんとのマコシュランって会を353回やってるんだけど、
毎週されてるんで、
毎週やってるんですけど、はい、その時あるお母さんがその話をしてて、はい、うちの子がなんかチンチン血まみれで帰ってきたと。ローラー滑り台を腹ばいで滑って帰ったらもう股間が真っ赤っかになってて、はいはい、どうなってんって病院行こうと思って見たら、もう向けてたと。
もう割礼を。
割礼の儀式ですね。
滑り台で割礼をしたという。
もうなんとか民族みたいな感じの割礼の儀式を早くしてやったんですね。
私の場合は、宇治の特集会病院で。
はい。
はい、ちゃんと。血尿が出て病院に行ったら、
はい。
うちのね、母は、これ血尿何やろ思って心配して行ったんですが、これ血尿は大丈夫やけれども、はい、この子は、申請だと。はい。いう宣告を、はい。
もうすでに4歳で申請で
分かった。3歳か4歳で宣告されたんです。
はいはい。
で、もお母さんはもう何のことか分からんまま。
さあ、お母ちゃん申請言われても分からん。
分かんないんですよ。
もう、犯すべからずから。
そうなんですよ。うちの、かつこちょっと、清純派でございますんで。
はい、清純派ですから。
で、それで手術をした時に、はい、で、あ、そういうことかって思って、ああ、でもじゃあ、りゅうちゃんになんて伝えようって。考えたときに、はい、まあアメリカでは、まあそういうね、キリスト教とかで割礼するとか、今はあんまりしないとか言うんですけど、はいはい、そういう知識があったみたいで、何もわからない僕に対して、リュウちゃん、あなたは、アメリカ製のおちんちんになったのよって。
アメリカ製のおちんちんっていう、メイドインガーのメイドイン感が。
もう、そうなんですよ。その頃から僕プロレス好きやったんで、
はい。
多分、ハンセンとかファンクスとか見てて、アメリカ人好きなんやろな、リュウちゃんはっていうのもあったと思うんですよ。
はいはい。
だから、あなたのおちんちんは、ハンセンとかブロディとか。
まあ、多分、リック・フレア。
リック・フレア。
一番典型的なアメリカ人の感じはリック・フレア。リック・フレア。
だからそういう意味で、言ってくれたっていうような話。ちょっと今、逸脱してしまったんですが、
はい、
竹内先生はね、そして最後にこの前、重曹のキャパクラに行ったんですが、大学生の弥生ちゃんが僕だけに優しかったんです。はい、僕に惚れてますよね。
あのね、そういうのをね、やつに言っとかなあかんねんけど、
兄貴に。
そういうのを邪推っていうね。
邪推っていうか妄想というか。
妄想や。でね、もうね、いつも思うんだけどね、はい、邪推って言葉って、はい、俺、竹内義和さんに学んだな。
あ、
横島な推測。
横島な。まさしく横島と書きますから
ね。横島な推測っていうのは、邪推って言葉ってあんま普段使わんやろ、は
いはい、使わないですね。私も竹内義和さんに、と誠さんに学びました。
いや、俺は竹内義和さんに教えてもらったね。世の中ってこうやっていろんな横島な考え方に推測するんやってこと。
もうそうでしか物を見れなくなっちゃったようなとこありますもんね。
そうやねんね。
で、これね、悲しいかな。竹内さんは私に LINE で送ってこようとしちゃったんですけど、
はい、
LINE でも送ってきたんですよ。
はい、
LINE のあれなんていうんですか、通話するところでね、
はいはい、
送ってきたんですが、
はい、
何の手違いか、
はい、
タイムライン、
はい、
友達に全員見えるところに、
あるある
今の文章アップして北野誠さんへっていうのをアップしててでそして最後にこの前重曹のキャパコラに行ったんですがっていうのも、はい、この弥生ちゃんが僕だけに優しかったんです、惚れてるのかなっていうのをアップしておったんです。
はいはいはい。
で78ぐらいいいねついてましたよ。これでも、やよいちゃんが、もしかして、はい、ね、LINE で友達になってる可能性もあるんで、
はい、
やよいちゃんに見られてる可能性もあるんですよ、ね。
この人ね、いつもそうやねんけど、はい、昔からサイキックやっとった時から、はい、キャバクラとか行ってても、常に女の子と、一人こう、隅の方で囲って一生懸命喋るタイプやねん。
コソコソ
というタイプなんでね。はい。
変わんないですね。
はい。全く変わってないですね。
10年経っても変わってないんですが、
はい、
この10年、誠さんはどう変わられたのか、
はい、
ね。私もね、サイキッカーとしてこの10年、
はい。
いろんな私服の時がございましたので、僕はないか、別に。
はい、
いろいろね、はい、今日は、ラジオの先生である誠さんと一緒に90分お送りいたします。
はい。
申し訳ございません、リスナーの皆さん。先週もこうでしたかね。
はい、先週もそうです。先週も言ってなかったよ。
タイトルコールを忘れるという、これ。
俺、毎週、ポッドキャストで寝る前に聞いてるから。
すいません、ラジオの先生の前で緊張してるのか、浮ついてるのか、タイトルコールを忘れてしまうという。
はい。今日は生やね。
そうです。今夜は生放送でお送りします
ね。今日は KBS 京都のスタジオから生放送ですよ。
変アットマーク KBS.京都。変アットマーク KBS.京都。
大丈夫か？
誠に聞けというテーマでお送りしますね。そしてこの番組のタイトルは、隅田竜兵のハマグリ御門の変でございます。隅田竜兵のハマグリ御門の変、KBS 京都ラジオから北野誠さんと共に生放送でお送りしております。
はい。
メールいただいておりますよ、はい。こちらはですね、大阪府男性20代、四角に沈んだ墓、方形鎮公墓さんからいただきました。
なんか何やろな、CBC といい、KBS といい。なんかその、ね、頑張ってそのラジオにも考えなあかんのか。
つぼいイズムなんですかね。
つぼいイズムですね。はい、まあ、つぼいさんも KBS 終わりましたけどね。はい。
今 CBC でね、誠さんの帯の前に、
ね。前にお昼も、お昼っていうか午前中ですね。
やってらっしゃる。
やっておられますけども。はい。
隅田先生、誠さん、こんばんは。
こんばんは。
私は名古屋に行った際に帰りの近鉄特急から誠さんのズバリを聞くことを非常に楽しみにしております。
ありがとうございます。
は
い。
中でも誠さんが奥様にプロポーズされた時の話で、
うん、
淀の競馬場でプロポーズしたんやけど、なんて言ったか覚えていない。
はい。
UFO に連れ去られて記憶を抜かれたんちゃうかと話されておられ、
はい、
強烈な印象を未だに覚えております。
はいはい。
そこでこのような質問をお聞きするのは邪道かもしれませんが、
うん、
ご自身の中でこのエピソードは一番記憶に残っている。これすごいよ。ねえ、孫さんの60年の人生の中で、これは、いろいろありすぎると思うんですが、
はい、
事柄は何かありますでしょうか。メールテーマは、誠に聞けということですが、よろしければ。
いや、ほんまにね、
はい、
淀の競馬場でプロポーズしたのは覚えてんねんけど、
はい、
なんて言ったのかは覚えてない。
そんなことってあります？
あ、いや、覚えてんの？
いや、僕ね、プロポーズしたかどうかすら覚えてない
です。せやろ？せやろ？せやろ？
はい。
だから、それやねん、それ。
なんかね、なし崩し的に妻の実家に住んでたんですよね。
住んでたよね、はい、はい。
松尾さんなんで。
はい。
うん。ちゃんとしたかない
や、だから多分ほとんどの男もみんな覚えてないと思うよ。
でもね、なんか言わないと結婚ってね、
はい、
勝手に婚姻届出すわけにもいかないし。
いかないしね、やっぱりね。でもエピソードで言うと、もう最近では、これのもCBC で喋ったけど、はい、内田裕也さん亡くなった時にほんまに、
ああ、
関西で内田裕也さんと付き合ったタレントだったら多分、俺ぐらいやろなと思うけどな。
真子さんそうですよね。
まあまあ、ちょっと違う女の人はほんま付き合ってありましたけどね。
あの方ですね。
あの方。
生放送で言わないでください。
言わないですけどね、はい。うん。
どの中と手繋いではったっていう。
いや、まあ、一緒にハワイって問題がありましたけどね。はい。
まあまあ、その辺に
してね。どの方はもうそれで言えませんけども、はい。
あ、でも、ゆうやさんとお付き合いなさってたってことで。
うん、そう、だから、まあ、もともとサイキックに一度来たときに。
ABC のサイキック
戦争。そうそう、ABC のサイキック戦争に行ったときに、はい、伊丹昭弘が、内田ゆうやさんが、もうそう、伊丹君がだからどうしても内田ゆうやさんを一度呼びたいって言って、内田ゆうやさんを、じゃあ呼ぼうってことになって、サイキックに来てもらおうと思って来てもらいましたから、その時にだからコミック雑誌なんかいらねえとかの、
はいはい、
10回のモスキートのポスターわざわざ映画会社から借りて、ABC のスタジオ貼りまくったから、
あ、そういう。
だからもう来た瞬間にご機嫌でしたから、内田さん。
それを見て。
うん。
でも、竹井さんも言ってあったんですけど、コピーライターとして秀逸やなっていうことをおっしゃってて、
はい、
魚からダイオキシンとか、
はい、
10階のモスキートって、かっこいいですね、音として。
かっこいいね。コミック雑誌なんかいらないもかっこいいと思うし、はい。
で、映画の中の役柄とかでも、
はい、
結構、だから竹井さんって、はい、多分、内田裕也さんの俳優としてのあれを、
素地ね。
こう、真似中か。
うん、だからその男の凶暴につきなんかは、キャラクター的に言うと、10階のモスキートとか、
そうですね。
近い。
あの警察官で、ね、
そうそう、
キョンキョンのお父さんの役の。
そうそうそう、あの感じに近いですね。
そうですね。
その男の凶暴につきはね。うん、
で、
どっちかというと寡黙で、ちょっとなんか凶悪な狂気を秘めてるっていうのが、10回のモスキートとかそうやからね。そう
です
ね。
ほんで普段無表情で演じて。
無表情で演じてっていう。うん。
で、サイキックのラジオ来られた時っていうのは都知事選出た後ですか？
いやいや、その前ですね。はいはい。で、その後に、だから、僕が、ビデオの、新青年計画で、時に内田裕也さんにオファーしたら、裕也さんが受けてくれはって、
ゲストで。
南の、難波の裕也さんの行きつけのバーで、それを収録したんですけど、対談を。二人で。
で、その時に僕覚えてるのが、はい、誠さんのことを、あれ、これから、新選組と呼ぶって。
よく言うとありました
ね。言わはったんですよね。誠やから。
誠やから新選組って呼ぶというか、まあ、その後一番、まあその時でもほんまになんか飲みに行くのかどうか決めてくれっていうか飲みに行きますって言っても、めったにない機会やからね、飲みに行ったけど、やっぱりあれは、あの人は面白かったな、でもその時なんかあの、今日 ATM でお金下ろしたらさ、5000円しかなかったんだよねって言ってあったから。どうやって暮らしたらあんねやろと思って。この大の男は5000しかねえって本当困るよねみたいなこと言ってあったけど、大丈夫です、僕怒らせてもらいますから、とかね、ごめんなって言いながら、はい。
なかなかそうですよね、お付き合いあるっていうのは。は
い、いや、もう大阪で多分僕ぐらいちゃうかな、何度も飲んだのは。
だからそれがもう30年ぐらい前になる。
いやいや、だから、いやいや、もう、いや、30年ぐらい前ね、俺が、ちゃう、あ、ちゃ、20年ぐらい前やね。
あ、そうですか。
そうそう、だから、ゆうやさんまだ結構元気やったし、うん。
だからね、なんか最後、なんか晩年とか、うん、あの、じゃあゆうやさんの、それこそ10階のモスキートとか、はいはい、コミック雑誌なんかいらないとかを知らない人って言ったら、うん、あの、はい、事業仕分けに来はる、じいさんみたいな感じで。じいさんみたいな感じで、
何年この人が時で CM 出たりとかしてんのかなって思うはるけど、ね、まあ、言うてもね、あの、まあ、急に帰ってドタキャンした沢田健二さんも、あの、内田ゆうやさんが、あの、見染めはったわけですからね。
そうですよね。スカウトしたって言いますよね。
うん、そうや。だから、内田裕也さんが、あの、だから、その、
ナンバー一番。
ナンバー一番、ジャズ喫茶で見に行った時に、すごい面白い歌、上手いやつ、かっこいいやつがおるって言って聞いて、裕也さんが見に行って、沢田健二を直でスカウトしたんやから。東京出てこいよと芸能界やれって言って。
だからそういう日本のロックに与えた影響っていうのは、
そう。
多大なんですよね。
そう。だから、内田裕也さんが、俺にあの、沢田健二ってのはいい男だ。俺に飲んでて言ってはって、はい、あの、あいつは本当にできた男なんだよ。あんだけ売れても、俺と飲みに行って、俺をタクシー乗して帰るときに、パッと振り返って、曲がり角まであいつは頭を下げ続けたんだって、俺に言ってはったときに、ずっと見てたんかい
って。そっちを聞い
てた。曲がり角まで見てたんかい、お前はと。
バックミラー越しにね、こう見てたわけでしょ。
まあ見て、じゃあバックミラー越しは、ちゃんと振り返って
振り返ってみてるはっきり
と。じゃあ最初こう、あの、ちょっと振り返って、はい、じゃあ、あの、どうも、内田さんありがとうございましたんで、沢田さん頭下げた、じゃあな、ジュリーって言って、そのまま乗った、しばらく動いた、ほんで、ひょっとしたらまだ頭もう下げてないのかなと思って、振り返ってみたら、まだ下げてる。まだ見てる。あいつはできた男だよ、と俺に言うとはったよ。
でもそれ突っ込めないですよね。そんな見てはりまんのみたいなことは言えないですね、ゆうやさんには。
やっぱ沢田健二さんすごいっすよね
としか言えないですよね。
突っ込めるわけねえよ、そんなもん。で、あれは俺すごい覚えてて、俺もだから、あの、うちのゆうやさん見送るときは頭下げすぎた
そうですよね。それを言われたら、そうせざるを得ないですよね。
もう、今もう曲がってるの分かってるけど、まだもうひょっとしたら降りて見に来るかもしれないあの人のことやから、とっと降りて、ちょっとなんか電話しましたかいから、どういうことなんだ、シェケラベイビーって言いながら、そうや。だから頭下げ続けてましたよ。
もうなんか巨人賞の弟子ついてる時に、はいはい、巨人賞が、
あ、もう巨人賞もそうやろな。
あの、岡八郎師匠の弟子についてた時は、はい、もうそういうね、南とか歩いてたら、チンピラが前から来たら、うん、俺はもう、はい、師匠のため死んで思ってたから、すぐに前に行って、守ってたんや、みたいなことを言われるんですよ。
はいはい。
で、言われてて、まあ歩いてたら、うん、ややこしそうな人来るじゃないですか。もうそのたんびに、お願いやから絡まんといてください。お願いやから絡まんといてください。もう、いや、言われてるからには行かなダメじゃないですか。
はいはい。
そういう関係性です
。お前何年ぐらいついてた巨人
弟子自体に、あの、付き人してたもう1年弱とかですね。その前からテレビの番組で、まあ、弟子みたいな形になって、はい、まあ、コンクール、挑戦するときにいろいろ教えてもらったりとかしてたんですけど。
はいはいはい。
はい。
でもね、直系の弟子なんて巨人師匠の弟子だからなかなかできないよね。
まあ経験としてね。
はあ、
だからそのプレッシャーを、まあ、経験してたら、はい、今弁護士やってたら、いろいろまあややこしいおっちゃんおばちゃんと、対峙せなあかん時あるんですけど。
はいはい、はい。いや、それ巨人師匠に比べて。
そう、巨人師匠がその悪い意味じゃないですよ。それも、だそのプレッシャーという意味で、
はい、
人としてのこの圧という意味で、
はい、
それに、そう、巨人師匠とか、しんすけさんの番組で僕お世話になってたんです、最初は。うん、だからあの時のプレッシャーというか、その人としての圧とって考えたら。
巨人師匠と、だからそれから何さんまさんとしんすけさんと同期やんか。はい、で、小枝さんも。
あ、小枝さん。
小枝も。
青木さん。
青木さん。もうこれ同、この4人同期ですからね。もう、あの、ね、この4人とももうそんな言ったらないけど、皆さんこの4人の方々は、お兄さん方々は、ほんまに癖強いっすよ。 新助さん、巨人さん、さんまさん、小枝さんと。
うん、まあそうですね、小枝さんもね。
はい。
何年か前、癖の強いエピソードありましたもんね。
いやいや、もうほんまにね、ナイトスクープでもよく飲んでましたけどね。はい、僕も、小枝兄さんには僕も、だんだん夜中になっても逆らわなかったですからね、もうね。僕褒め叩いてましたから、小枝兄さんは、やっぱり。
よくおっしゃってましたね、ああいうなんかテレビ出てる、楽しい声ぴょんじゃなくなって、青木になるって。
青木になる、青木になる。
本名青木になると
。本名青木になった。もう青木になったらやっぱ小枝兄さんもやっぱ怖かったですからね。
怖かったです。はい。今その話の流れで、ちょっと僕ね、はい、孫さんと今日ご一緒させてもらってるっていうことで、なんか興奮してるんですけれども、はい、来週の告知なんですが、はい、来週4月3日。
3日。
水曜日に。
水曜日に移行すんねんね。
そうなんですよ。その一発目のゲストに、はいはい、オール巨人師
匠
が。
おい、すげえなー。
お越しになられます。
すごいな、そのエピソードもすごいな。
そうなんですよ、来週は巨人師匠で。
はい。はい、いや、もう巨人師匠とか何人か弟子、ちゃんとみんなの、なんか、ちゃんと芸人になってはんの？
あのね、芸人として一人残ってるのは、コラーゲン配合マンという兄
ですか。ああ、はいはい。
はい。もう、今、わはは本舗で。
はい。
はい、スタンダップ。ノンフィクションスタンダップコメディって言って、実際いろんなところ体験取材行って、
はいはい、
それがまあいろいろなんていうかアングラなところによう行かはるんで、
はい、
ネタ自体をテレビとかでできないっていう、コラーゲン配合マン兄さんと、はい、あとまあ一番でしょ、木戸さんという方が九州で活躍されたりするんですけれども、
はい、いやでも巨人師匠とこうちゃんとね、みんなだからだいぶや、僕らも詳しくは知らんけどだいぶやめてんねやなと思うけどね。
まあ、辞めた人も多いとは思うんですけどね。
はいはい。
でもね、もう僕も辞めて二十何年になるんですけど、
めちゃくちゃ厳しいと思うわ。
厳しいですね。厳しいのかな？でも、そういや、この間も聞きましたね。誰とは言わないですけど、はい、阪神巨人のお二人で、まあ、あるコンビに切れたという話を、聞きましたね。
はい、コンビで切れた？
コンビで、コンビで切れたらしいですね。
ほー。
どっちかというと阪神師匠の方が、巨人師匠が注意してたら、その注意してる様子を見てた阪神師匠が、はい、その、まあ、注意されてる側の態度に切れて。
いや、止めに行ったんちゃうか。
もう大暴れしたというような。
面白いな。まだお元気やな、お二人ともね、すごい。
いやー、お元気ですね。ね、そういうわけで、あそか、ゆうやさんですよね。
はい。
ゆうやさんと、だからすごいですね、まこさんも、もう芸歴で言うと。
いや、もうかれこれ、もうあとちょっとして40年やで。あと1年もしたら芸歴40年になりますから。
そうですね、この前ね、還暦のお誕生日迎えられて。
そうそうそう、はい。
だからね、まこさんのね、その今までの長い芸歴についても、この CM の後、伺いたいと思います。うん、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は北野誠さんと生放送で KBS 京都ラジオからお送りしております。
はい。
ラジオネーム宮古内さんからいただきました。京都府男性40代の方です。隅田先生、そして誠さん、こんばんは。中学から浪人、大学にかけサイキックの直撃を受けた私にとって同じ匂いがする、はい、と聞き始めた隅田先生の番組で、再び誠さんの声を聞けることが本当に嬉しいです。高校時代、梅田の朝日屋書店でのサイン会や、
ありがとう、
正月の公開生放送のオンエア後のトークで耳にした、うん、決して公にできない情報に最大級の興奮を覚えたことが今も記憶に鮮明です。
今それツイッターでさ、たまにさ、そのことをさ、はい、あんなラジオ聞いててやろって書いてるやつおるけどな。
そんなこと言い出
すと。ほっといたらいいよと思うけどな。
そういう人も中にはいるんですけど、
おるな、
この方はそうじゃなくて、はい、40代後半に差し掛かった今に至るまで、社会を見る目の骨格は良くも悪くも多くがサイキックで培われたものだと改めて実感します。はい、ただ社会人になり、大阪を離れてからマンションでラジオが入らず、番組から遠ざかってしまいました。そして10年ほどが経った頃、番組の儚い最後を知り、暗い気持ちになったことを思い出します。うん、そこで質問なのですが、はい、誠さんは番組終了後、苦境をどう乗り切ったのか、話せる範囲で構いませんのでお聞かせいただけないでしょうか。もし難しければ出過ぎた比例をお許しください。
いやいや、全然大丈夫です。ね、僕にちょっと言うとかなあかんことがあんなと思ってたんですけど、はい、あれね、なんで番組が終わったかの真相を本当に知ってんのは俺以外誰もいません。
誠さんのみ。
はい。はい、うちのマネージャーは大方の内容を知ってますけど、はい、元の根本はなぜそういうことが起こったのかを知ってるのはうちのマネージャーも知らないです。だから、竹内義和が分かったようなこと言ってるのは嘘です。
よくなんかイベントしてありますけど、まあ、その話はしてないと思うんですけど。
あ、その話はしてないけど、はい、竹内さんが分かったような感じを出してるけど、はい、あれも知ってません。
知らないんですか？
知らないです。
竹内先生すら知らない。いや、も
うこれ今竹内さんにほんまに正直言うとなあかんけど、はい、あんたも知らんで、ほんまに。 だから、一連のね、はいはい、すごい長い流れがあって、あの番組終わったんですけど、その流れの中の全部の流れを知ってるのは僕だけですね。
ああ、そうです。
はい、僕しか知らないですね。だから2チャンネルいろんなこと書いたやつはおるけど、全部わかってないです。一通り暇の時全部読みましたけど。
でも、ね、読んだら、まあ、みんな好きなことね。
いやいや、もう好きなこと言うっていうのは、もう、2チャンネルの特権ですから、もう好きなこと書いてもうてええんですけど、でも、あれはほんまに、とことんのことを知ってるのは、もうほんまに、僕と、僕を、恨んだ当事者だけでしか分かってないと思います。だから世の中で知ってるのは2人だけですね。
あ、なるほど。
はい。これ、ここまでしか言えませんけども、まあでもほんまに、あの後、だからどうなっていくのかなと、ほんまに思ってましたね。何にもすることないからね。
お休みになられてたんは、
いやいや、もう丸10ヶ月
やった。で
も、復帰してからもすぐ仕事なかったから、もう CBC ラジオがなかったら終わってたなと思いますけどね。うん。だからまあ CBC ラジオだけが僕をずっとなんか支えてくれたので、僕の復帰の時も CBC ラジオだけが番組作ってくれたんで、はい、今一緒に番組やってもらってる原弁護士って方が、僕の番組を作りたいと、はい、僕さんの復帰を何とかして手伝いたいって言ってくださったから、CBC で、スポンサーとして番組作ってくれはったんで、そっからまた始まったことなんでね。
あ、うん、もうね、
だからほんまに暇やったから、はい、体だけはやたら鍛えてましたけどね。だから、復帰するときに、はい、僕はなんか何からやったかな。あ、まず大阪マラソン出ることから始めたんだ、そう。第1回目大阪マラソン出てますから。はい、
そうですよね。確か私の結婚式に、ご招待したんですけれども、うん、ちょうどマラソンの日かなんかと被ってて、
多分、
ビデオレターをいただいた。
第1回大阪マラソンですね。はいはいはい。あれを、だからグループエントリーして、出ましたね。
はい、野菜ソムリエの資格とかも勉強されてました。
あれはまあ、暇やから取ったけどね。はいはい、うん。でも、もう、一番はでも結局大阪マラソンに出ようと思って、松竹とか全然関係なしに、はい、何のあれもなしにたまたまと、知り合いと知り合った人だと、はい、6人でグループエントリー、ちょっと高いねんけど、その方が絶対出れるからってことで、はい、記念すべき第一回出ようと。まこっちゃんの復帰のためにもこれに出ようっていうことになって、出たんですね。
でもね、だからその後、まあ、今 CBC ラジオに救われたっていうのをおっしゃってましたけど、うん、そっからだから10年近くも経ってるわけですよね。
うん、そうやね。
で、
うん、
このラジオでも話したんですが、私夏祭り、去年の夏祭り、
はいはいはい、
CBC の夏祭り参加させてもらって、うん、その時のほんまに、何人ぐらい来てるもんなんですか？
あ、1200、300人来たはるでし
ょ。ね、ステージの上から見たこの人波がもう、
人で。
壮観で。
みんな酒飲んでね。
酒飲んで盛り上がって、
まことさ
ん。がバンドでね、歌歌ってらっしゃったんですけども、その時の盛り上がり方が尋常やなくて、うん、山本さんはほんまにラジオの神様に愛されてる人やなっていうのを僕強く思って感動したんですよ。
は
い、さっき孫さんのエピソード何かありませんかってやったんですけど、僕サイキックもずっと聞いてたんですけども、はい、もういろいろそれこそこのね、宮古内さんと同じように、もう考え方の根本っていうのはサイキックに学んだと。はい、じゃもう基本邪水はサイキックから。
邪水は竹吉だけどね。
お二人から学んだなっていうのあるんですけども、はい、それとは別に、去年見た、
夏祭りでしょ、はい、あれはだから俺の中では、ある種の丸山夜音に近いですよね、やってることがね。
そうですね、サイキックでずっとね、秋に丸山夜音でイベントをされてて。やって
ました。ほんまにあの辺の丸山公園の近くのね、いろんなお店の方に迷惑かけたなとは今でも思ってますけど。
でも
ね、
はい、僕もその丸山夜音にも救われてて、
はいはい、
いつもなんか司法試験の、もうね、8回落ちて9回目でようやく受かったんですけれども、うん、いつもその論文式試験っていうので落ちてて、うん、で、それの発表があるのが9月の終わりなんですよ。うん、9月の終わりで、また、振り出しに戻って、その前のマークシートの試験から受けないとダメで、うんうん、また長い一年が始まるなっていうタイミングでいつもあるのが丸山夜音のイベントで、あと一年。
11月のね、ちょうど4日か5日ぐらいですよね。
あと一年しんどいなって思いながら、八坂神社の階段を登っていくんですけど、はいはいはい、で、イベント行って、孫さんと竹内さんが、ほんまにどうでもいい話を。
どうでもいい話。
もうくだらない話をこんだけ、
ほんまにだから、くだらんかったよなと思う。
いや、もうそれがね、面白くて仕方なくて。いやいや、もう
僕らはいかになんか、くだらん話をして、っていうところの邪水だけでくだらん話をする。邪
水だけでこんな決め打ちをして、
そうやね。
大人がね。
そう、大の大人が。大人が。ほんまにね、どうでもいいこと決め打ちしてね。まあ、竹内さんはその頃、決め打ちの神様って言われてましたから、調子乗ってました
ね。調子乗ってましたね。
調子乗ってました。
で、その二人がもう、その上で、もう気持ちを切り替えて、うん、なんかもういろんなことがアホらしくなってきて、最終的に に、よし、もう一年頑張ろうと。
いやいや、もうアホらしくなりますから、
ね。もうアホらしになって、最後終わって帰るときはすごい軽やかに帰れたんですよ。でもう一年頑張れてっていうのがいつもこのサイクルが続いてて。
はいはい。
だからそういう、なんかいろんなことをね、やっぱり勉強。
うん、だあの頃はだから、まあね、今はもう全体だからね、僕もまあ、よくね、はい、まあサイキック好きになった人がね、やっぱり CBC のマコシラにも来るんですよ。
はい。
でもやっぱりね、まあなんで終わったかっていうとか、なんで禁止したんですか、まあ相手も聞いてけへんねんけど、もうそれ終わったことは終わったことやから、ただね、竹内さんのどっかでまたイベントやってもらえませんかとか言うねんけど、もう今イベントやったらもっとあかんでしょ。
イベントは危険ですよね。
いやだってもう今みんなさ、うん、もう録音できるやんか。昔は録音、ね、昔あんだけチェックしてても録音してる人いっぱいおったやん
ね、うん。今なんてね、スマホ持ってきてたらね、もうすぐ。
そうやん。あんだけ録音禁止ですよ言うてんなら簡単に隠してね、こう録音して、うん、YouTube に上げるということまでやってる人いますからね。
う
ん
なかなかそう、イベントってなると。
いや、無理。難しい。だから、隅田くんのこのラジオで、竹内さんと俺を呼ぶのは、俺はいけると思うけどね。
ほう、それが。
いやいや、だから、誰かおらんかったら、なんか、まとめられへんね。
まあ、そのね、もうどんどん被せていかはるでしょうし。
いや、被せていくし、負けず嫌いやし。
負けず嫌いやし
、はい、俺の方がもっと強いことしてるよう出したがるし。
そうですよね。
はいはい。
さっきのね、内田祐也さんの時にいろいろ名前は出してないのに、あの人がいたら名前出したり。
そう。
しますもんね。
平気でやりますから、
ね。平気でしますからね。
平気でしますから、ね。はいはい。だから、なんか、隅田、例えば、ほんまにちょっと、はい、今ちょっと病気やねんけど、水道橋博士とか、はい、博士がやってるラジオに俺と竹内さんが、出るとかやったら、まだそれはできる可能性はあるね。でも、隅田くんがやってるラジオに、あろうと高橋さんがゲストに呼ばれて、ちょっと喋るとか、はい、特に生放送の方がまだええぐらいかなと思ってるけど、今日みたいに。
まあ、緊張感あります
ね。緊張感あるから、うん、それはええなと思うねんけど、はい、そうじゃなくて、ただ単にサイキックの最後として、幻のイベントとかなったら、今全員録音するやんか。うん、また終わるやん。
そうですね、まあ、
はい、10年ぶりの謹慎。はい
僕はね、あの終わり方で、サイキックらしかったなって思うんですよ。
俺も思うよ。
ねえ、うん、なんか綺麗な終わり方じゃなくて、
突然終わる。
終わって、それこそサイキッカーが邪推する側に回ったわけじゃないですか。まあ、
そう。
何があってんやろって分からんまま終わって10年が経つっていう。
経つっていうね。はい。
ああ、だからね、僕電気グループが、まあ、ああいう今回ね、はい、事件ありましたけれども、うん、電気グループの、まあ、ストーリーとして、ヒストリーとしても、うんあのまま、滝さんがいい感じで、例えば国民的俳優になっていって、うん、紅白に出るとかっていうことになるよりも、まあ、ファンの方怒るかもしれないんですけど、電気グループらしいなって、なんか思ったりする部分はあるんですよね。
ああ、うん、やっぱりね。なんか、うん、でも考えてみたら、はい、昭和の芸能史なんか、よくみんな復帰してんのよね。
うん、
だってまあ、勝新太郎さんなんかパンツに5回んですからね。
入れて、もうパンツは履かない。
履かない。しかもあの時言った言葉が、コカインにパンツを、パンツにコカイン入れてきたやつがいるんで。それ何パランでも無理あるでしょ。
で、その、
でもその記者会見を、みんなで笑ってテレビで中継してたんですよ。
受け入れてましたもんね。勝新、うん、やっぱり勝新や、みたいな。
やっぱり勝新太郎さんおもろいわって思うじゃないですか。うん、
はい、はいうん。だからね、やっぱりそれで、その時代に応じて、まあ、ね、言えることもやっぱり変わってくるのは、まあ、これは必然ですから。
必然やし、やっぱりその、いわゆるツールがね、はい、なんかいろんなことになっていけばいくほど、当然言ってはいけないことになるし、うん、今なんかもう、インスタとかね、ツイッターとか、もうやってると、もうそれはもうすぐさま炎上しますから。
そうですよね。うん、ほんで、孫さんと竹内さんが
言って。わざわざなんで俺らが炎上することをやらなあかんねんなって話や
ねほんで、二人が共演してたとして、
はい。
で、聞いてたら、リアルタイムで聞いてたら、ギャグで言うてることを書き起こしたりとかして、はい、ね、SNS で流れたら、悪口とかになっちゃうじゃないですか。
それは、だって俺ら、
ギャグで言ってるっていうの
は。俺ら昔、オウム真理教とサイキックで揉めた時に。
ありましたね。
オウム真理教のあのメンバーが、はい、まあ、信者が、ABC に書き起こしたもん持ってきましたからね。
全然ニュアンスが変わります
ね。いや、ほんで書き起こしたもん持ってきて受付に置かれて、うんはい、で板井君がなんかオウム真理教の人が来たで言って、ええ、みんなで書き起こし見て、はい、訴訟しますって書かれた時に書き起こしを俺が読んだ時思った第一声はひどいこと言ってんなって思ったもんね我ながらひどいこと言って
そうなんですよ。その、文字に起こすと、ね。
ラジオって文字に起こすと、本当にこれほどダメなメディアないからね。
全然違ったものになりますもんね。
はい。だから、まあ今、ピエール滝さんの話した、隅田くんのその、言った言葉も、これ文字に起こしたら、ほら、こうやって、隅田竜兵は、 ってなる、
ね、なるかもしれないですよね。
そうやね。
いや、捕まった方が良かったと言ってたぐらいのね。
そうそう。あの、なんか、ちゃんと聞いてるって思う時あるけど。
そうなんですよ。
だからその、なんかニュアンスっていうのは、うん、なかなかラジオっていうのは、うん、あの、伝えにくいとこも出てくるから、空気感ってあるやんか。
う
ん、
そうですよね。
だからあんまり別に俺竹内さんと、君がメインでやって俺と竹内さん呼んでくれるのやったら別にかめんけど、イベントはやらん。
イベントはね。いや、その、ね、もう別に最終回がなかったからって最終回はしなくていいと思うんですよ。
そう
ね。もうね、お二人がそれぞれこの10年があって、また別の形で、はい、ご一緒ね、されたらいいと思うし、その時に。
ちょっと今竹内さん泣いてると思う、ね。イベントやりたかったから。最後の荒稼ぎしたかったのにと思ってると思う。
でもね、その放送でまた共演されて、うん、そこにね、私立ち会うことになって、まあでもね、それ、そうなったら僕黙ってますわ、もう。
いや、黙らんでよ、黙ったらあかんから。
黙ったら余計危険なことになるんですよ、ね。
余計危険や。お前弁護士として、お前弁護士やからええねよ。うん、弁護士同一の上で、あの、放送してたら同席した上で、喋、はい、ったらまだ、あの、こんな、別に弁護士入ってますやん、って。
って言えるますもんね。
まだ俺らの中の免罪符やから弁護士おるってことは。
そうですね。私が歩く免罪符としてこの。
そうや、歩く免罪符として。
そこでカバーをして、フォローしてっていうのが。
フォローして。
でも興奮して被せてしまう可能性が
ね。いやいや、もう被すなっちゅうてね。もう太郎やないねんか、被すな。
あ、久しぶりに言いましたね。音体。
音体、音体という言葉がね。
でもね、ほんまに、だからそういう新しい形で、はい、あの、64歳と60歳になったお二人の、
はい、60代ですからね。
60代になったお二人が。
まだ本人はたぎってんのやろ？
たぎってる言ってました。
たぎってる言ってました。
たぎってる言ってましたんで。
まあ20代のキャパクラと。
言うてるぐらいですかね。
言うてるぐらいしかたぎってねえな。
だからそういう意味で、もう改めてまたでも新しいと思うんですよ。温故知新というか。
温故知新な。
あの、だからね、あの、サイキックを聞いてなくて、この番組で初めて竹内さんを知った人は衝撃らしいんですよ。はい、この面白いじいさんは誰なんやと。
はいはいはい、はい。ああ、そうか。もう知らんかったせやわな。
うん、そうなんです。
なんや、この人、なんで隅田さんこの人を呼んでんやろ。
そうなんです。
嫁さんが言う先生ってなんやろ。
何の先生なんやろ
って。はいはいはいはい。わからんわな、そら。
で、なんでも答えてくれるんですよ。とりあえず質問したら。
知ってるよ。そんなことはお前今更俺に言うな。
そうですよ、ね。
何でも答えとった。
何でも答えてやりましたもんね。
何でも答えた。知らんものはないね、
知らんものはないんですよ。
そうやね。あの人知らんもんないからね。はい。
かね、その、もうだから私としてはもう誠さんと竹内さんと一緒にお仕事できてるっていうのが。うん、
いやいや、だからもうそれやったら呼ぶんだったらそこしかないな。
やりましょうか。
あ、もうそこしかないわ。
今年ね。
はい。
もうここでやりましょう。
いや、それはもう、それはもう、それはもう君しかおらんって。
ほんまですか。
あ、じゃあ弁護士やないとあかんもん、やっぱり。
もう弁護士なってよかったって一番思いました。
お前のあの、弁護士の友達よりもう一人呼んどけ。
あ、そうですね。いつもハマグリボーイズで呼んでる。
ハマグリボーイズで呼んでる。
弁護団でやりましょう。弁護団がいたらさすがに、ね。
はい。なんかクレームがあっても、まあ一応それでフォローできるやん。
そうですよね。
うん。俺と竹内さん二人でやって、今よう喋らんもん、俺も。
お二人で連絡とか取ってらっしゃらないですか？
いや、連絡はたまに取ってるけど、はい、もう今更喋ることもないし。
照れくさいですよね。
照れくさいよ。俺今二人でポンと置いて飲みに行けって言われても困るよ、俺。
そうですよね。
いやいや、もうあの、サイキックやってる頃の十何年目かな ?8 年目ぐらい以降、二人で飲むことはなくなった。
あ、
それはもう阪神巨人師匠が二人で飲みに行くこともまずないと思うのと同じで。
ああ、まあコンビってそうやって言いますよね。
いや、コンビみたいなもんやったから、それはなかなかなかったなと思いますね。
他のスタッフも一緒にっていうのは。
あ、いや、それは他の人混ぜたら喋ってられるけど、二人っきりはもう持たんかったね。一度だけなんかイベントやって二人っきりになった時あって、その時あのシンプレの鍋ちゃん一生懸命読んだもん、俺は。無理やと思ったから。
じゃあね。
あの時鍋はちょうどええね。なんか。
ああ、渡辺さんはね。
潤滑油やね。はい。
お互いに気を使いつつ、盛り上げてくれて。
盛り上げてくれて。
ますもんね。
こうですね。って話も適当に振ってくれるから。はいはい。もう森脇健児の相手させて一番うまいもんないですよ、
そっか、じゃあね。ね、新たな、これね、もう、はい、また今年の4月からの新たなクールで、はい、ぜひ、いつか、また。
いつか、どっかでね。
じゃあ、一曲行きましょう。したいと思います。
はい。
イギーポップで、リアル、ワイルド、チャイルド。隅田竜兵のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございます。
いや、でも久しぶりにリアル、ワイルド、チャイルド聞くと、なんか、高青年期とか丸山とか思い出すな。このテーマかかるとやっぱちょっとなんか、あ、懐かしいなと思
って。たぎってきましたか？
いや、たぎりはせえんけど
ね。たぎりはせえんですか。
うん。でもなんかすごい、やっぱ久しぶりに聞くとええなと思って。
いや 嬉しいです、
ね、このテーマとともに20年生きてきましたんでね。
そうです、うん、私もそれで13から32ぐらいまで
生きてきたからね、
はい。小屋さん、大阪府男性50代からいただきました。墨田先生、いつも楽しい放送ありがとうございます。誠さん、今回のゲスト出演本当にありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
深くて答えにくい質問は他のハマグリスナーにお任せしたいと思います。先週の北野誠にズバリエンディングでゲストの中川翔子さんとの番組を振り返り、すっきりしたとおっしゃっていました、
はい、
還暦を迎えられ久しぶりの KBS 京都ハマグリ顧問の編ご出演で何かすっきりされましたでしょうか。
いや、今日はもうあの初めから竹内義和の名前もタブーにすることもなく、
はい、
サイキック青年団をこんだけ連呼したこともないので、
ええ、
まあ、10年経ったから、まあ、ちょうどもうええかなと、うん、まあ隅田に誘われたらまあちょうどええかなと思って、やばい、あの中川翔子ちゃんと会うて、はい、お父ちゃんの話もすんごいしたかったよ、あれもなんか俺の中でなんか勝彦のお墓参りしてないっていうのはちょっとここなんか残ったこともあるけど、まあ、竹内義和さんのハマグリ顧問もポッドキャストで聞いたから、ああ全然変わってへんねんなと思いながら、ね、
竹内さんは変わってらっしゃらないんで、改めてその変わってない竹内さんと、
うん、
変わった部分もあるんですかね、誠さんは。
いや、俺はやっぱりちょっとあのもうちょっとなんかあの竹内さんと俺とはまあ、もともとこんな関係やったからね。だから元々だから各々が保管した部分が別々になっただけのことやから全然大丈夫です。はい、あとはもう墨田くんがどうしてくれるかだけ
で。わかりました。もう私があの、はい、もう責任を持ってもうお二人を守りますんで、はい、弁護しますんで。
はい。
はい。
炎上したらどうしよう。お前までが社会的信用を失墜するかもしれんけどね。
あと、だからいつもね、出てもらってる長谷川弁護士とは、はい、彼もサイキッカーやったんで。
ま、
そうなんですよ。で、大谷くんも聞いてたんで。
なるほど。
もうサイキックイズムは、もう世界のいろんな、世界言うと言い過ぎかな。でもいろんな、海外行ってる人もいるでしょ。いろんなところでも、根付いてますから。まあ、
どっかで KBS で2時間特番ぐらいやっていただいて。
やりたいですね。
はい、まあ KBS、ね、大丈夫でしょ、勇気あるから、KBS は。
大丈夫でしょう、皆さんね、はい、KBS のスタッフ笑ってらっしゃるんで。
夜中の1時からやってる最近言うてこいな、あれも聞いてへんが大丈夫って言うんですけど、よう聞いてたんですよね、皆さん、ね。そうです。
案外聞いてるんですよ、ラジオって。
案外聞かれてるんですよね。
そういうメディアなんですね。
はい、はい。ね、今言ったらすぐ炎上でしたけどね。
一回でも、孫さんと竹内さんが共演してるのは、どう SNS が反応するかっていうのを。
ちょっと見てみたいですね。
見てみたいですね。はい、その X デーは、果たして、いつ訪れるんでしょうか、楽しみにしております。はい、では、来週もお耳にかかりたいと思います。
はい、
せーの、ハマグリ、ハマグリって言うんですよ、マコさん。
せーの、
ハマグリ、ハマグリ。今夜マコさんのレジスデーに泊まられます。
はい。